それでは、蒼天礼拝を始めていきます。最初に賛美を捧げましょう。歌いつつ歩んです。ラララララララララ。三、はい。主にすがる我に悩みはなし。十字架の身元に荷を下ろせば。歌いつつ歩ま。ハレルヤ。ハレルヤ、歌いつつ歩まん、この世の旅路を。アーメン。愛する天のお父様、皆を褒めたたえます。今日という日を与えてくださって感謝します。今日も私たちはあなたと深い交わりをしたく、この場所に出てきました。どうぞ、聖霊で満たしてくださり、私たちの心の目を開いてくださって、あなたの苦しい御言葉に目を留めることができますように導いてください。感謝してイエス様の皆によって祈ります。アーメン。本日のディボーション箇所は、ヨハネの福音書8章、31節から47節です。ヨハネの福音書8章、31から47。では、拝読いたします。そこでイエスは、その信じたユダヤ人たちに言われた。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。彼らはイエスに答えた。私たちはアブラハムの子孫であって、決して誰の奴隷になったこともありません。あなたはどうしてあなた方は自由になると言われるのですか？イエスは彼らに答えられた。誠に誠にあなた方に告げます。罪を行っている者は皆罪の奴隷です。奴隷はいつまでも家にいるのではありません。しかし息子はいつまでもいます。ですからもし子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由なのです。私はあなた方がアブラハムの子孫であることを知っています。しかしあなた方は私を殺そうとしています。私の言葉があなた方のうちに入っていないからです。私は父のもとで見たことを話しています。ところがあなた方はあなた方の父から示されたことを行うのです。彼らは答えていった。私たちの父はアブラハムです。イエスは彼らに言われた。あなた方がアブラハムの子供なら、アブラハムの業を行いなさい。ところが今あなた方は、神から聞いた真理をあなた方に話しているこの私を殺そうとしています。アブラハムはそのようなことはしなかったのです。あなた方はあなた方の父の業を行っています。彼らは言った。私たちは不貧困によって生まれたものではありません。私たちには一人の父、神があります。イエスは言われた。神がもしあなた方の父であるなら、あなた方は私を愛するはずです。なぜなら私は神から出てきてここにいるからです。私は自分で来たのではなく、神が私を遣わしたのです。あなた方はなぜ私の話していることがわからないのでしょう。それはあなた方が私の言葉に耳を傾けることができないからです。あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと願っているのです。悪魔は初めから人殺しであり、真理に立ってはいません。彼のうちには真理がないからです。彼が偽りを言うときは自分にふさわしい話し方をしているのです。なぜなら彼は偽り者であり、また偽りの父であるからです。しかしこの私は真理を話しているために、あなた方は私を信じません。あなた方のうち誰か私に罪があると責める者がいますか？ 私が真理を話しているなら、なぜ私を信じないのですか？神から出たものは神の言葉に聞き従います。ですからあなた方が聞き従わないのは、あなた方が神から出たものではないからです。アーメン。内容を簡単にまとめます。イエス様は神の真理の言葉が人を自由にすることを話されました。そしてアブラハムの子孫だというユダヤ人がアブラハムの技を行っていないので、彼らの父は悪魔であると告げられました。では、主からの示しをいただくためにしばらく黙想していきましょう。はい、では示された方から分かち合いをお願いします。
はい、私は31節、今日の本文のイエス様の話を信じたユダヤ人たちに言われたというところに目が留まりました。このユダヤ人たちは一応イエス様を信じたつもりの者たちでしたけども、イエス様は今日の箇所で彼らが神から出たものではないとはっきり言われていますし、また彼らのうちにご自身の言葉、また真理がないと言われていて、さらには彼らが悪魔から出たものだと明確に言われていますが、私はここから彼らの信仰はどういうものだったのか、またイエス様を信じる誠の意味での信仰とは何かについて黙想していました。そういうところです。
私は32節と34節が目に留まりました。そしてあなた方は真理をし、あなた方は、真理はあなた方を自由にしますというところで、本当の自由とは34節にあるように、罪の奴隷から解放されて、この真理の中を歩むことが本当に自由になる道なんだなということを感じました。そして自分ではどうしても解放されることができない。罪からの奴隷は、イエス様の真理、福音によってのみ解放される唯一の道なんだなということを感じました。以上です。
私は本文の全体を通して、また42節を通して一つ思わされました。42節でイエス様は、神がもしあなた方の父であるなら、あなた方は私を愛するはずですと言っているんですけども、このユダヤ人たちはイエス様を否定し、迫害し、そしてまたイエス様を殺そうとしていたと思うんですけども、そのような神様の子供であればイエス様を愛するはずであるということと、悪魔の子供になっている状態ではイエス様を迫害し、またこう人を殺そうとするということも思わされました。以上です。
私は33節のところから、罪の中に生まれてまた罪に支配されている状態っていうのは自分では決して分からなくて、その罪の奴隷になっている、縛られているということも全然気づかないものなんだなということ、本当の自由というのを知らなければ縛られていることも分からないということを思いました。また43節のところで、本当にそういう状態では御言葉に耳を傾けることができないのだなということも思いました。以上です。
はい、私は42節から、私は自分で来たのではなく神が私を使わしたのですと書いてあって、イエス様は神によって使わされた誠の神であるなということを思わされました。多くの異端の方々は自分から来ているのですけれども、イエス様は使わされてやってきたお方だということを思いました。以上です。はい、それではもう少し詳しくディボーションしていきたいと思います。神様はどのような方であるのか、また自分に何を語っているのか、しばらく黙想しましょう。はい、では準備のできた方から分かち合いをお願いします。
私は31節から36節までのところで教えられたことですけれど、イエス様の 誠の弟子、本当の意味でイエス様を信じる人とは誰かについて教えられました。31節でイエス様が信じたユダヤ人たちに、こうしたらあなた方は本当に私の弟子ですと言われた内容ですけど、その以下を見るとイエス様の御言葉がそのうちにとどまる人々であって、そしてイエス様が神の御子キリストであることを信じる人々であると思いました。そういった人々にイエス様は罪と律法からの自由を与えてくださるんだなということを思いました。そうでない人々はまだ罪と律法の奴隷として生きていて、またこのユダヤ人たちはおそらく自分の目的や利益のためにイエス様についてきたと思うんですけど、そういった御利益的な信仰は本当の意味でイエス様を信じているものではないこと、そして本にも現れるように後に彼らがイエス様を殺すことになりますけれども、そういうふうに誠のイエス様の姿に触れた時、そして自分の目的に合わないイエス様の真理の御言葉に触れた時はイエス様を捨てるようになるんだなということを思いました。以上です。
私は37節からの内容で一つ教えられました。ユダヤ人はアブラハムの子孫であるということをイエス様は言われているんですけども、しかし信仰がなければ霊的な子孫までにはなれないということを教えられました。イエス様ご自身がユダヤ人たちに対し、あなた方は確かにアブラハムの子孫だったかと、しかしあなたは私を殺そうとしていますと言っており、巫女を殺すというのは間違いなくカインがアベルを殺したように悪魔の父の心を遂げようとする行為であることを思わされました。霊的な人になるために、信仰が必要であるということをこれを教えられています。以上です。
はい、私は41節42節を通して罪を教えられました。イエス様を信じると言いながら主を愛していないのなら、この人は本当にまだ罪から解放されていないんだなということを教えられました。そして解放される方法も聞こうという耳が与えられていないんだなということを教えられました。以上です。
はい、私はですね、47節から、神から出たものは神の言葉に聞き従うということを教えられました。自分で何かをするのではなくて、イエス様も神に従って技を行い、また神に従って語られたというところで、イエス様が本当にへりくだっておられたのだなということを思わされました。それに対して、このユダヤ人たちは自分から何かをいつもしようとしているのではないかなと、結局アブラハムの言葉にも耳を傾けていないし、真理を悟っていなかったので、そういうものになってはいけないのだなということ、またイエス様を模範にして、私もへりくだって従順していきたいということを思わされました。では、生活への適応のためにしばらく黙想していきましょう。はい、では、適応を分かち合いたいと思います。準備のできた方からお願いします。
はい、私は、今日のディボーションを通して本当の信仰、イエス様を信じる信仰とは何かについて黙想し、これから福音を伝えて伝道するときに本当の信仰を伝道し、本当の福音と狭い道を伝道すべきだなということ、誠の自由を得る方法はこれしかないということを伝えることが大事だということを示しています。以上です。
はい、私は今アメリカの教会で銃乱射事件があったり、また日本では青年が SNS で出会った人をたくさん殺してしまっている、そのような事件が報道されているですけれど もなんでこのような極悪なことを人がするのかということを思っていたんですけども、やはり聖書を見ると神様の御心は救うことですけども、悪魔の心は人を殺すことだなと改めて思わされました。しかし悪魔は信仰を持って魂、救われた魂、この魂までは 滅ぼすことができないので、私たちはこの魂を世から救い出す使命に立つべきだなと今日も思わされました。職場でそのように進めていきたいと今日も思いました。以上です。
はい、私は、今日は会議があるんですけれども、最近大事なことをいろいろ決めている会議なんですが、ここで御心が行われるようにと祈りました。本当に神様の言葉に聞き従っている方々が集まって、聖霊様がその会議を導いてくださるかなということをとても今日は期待することができました。以上です。はい、では一言お祈りします。神様、感謝します。私たちに必要な御言葉を与えてくださってありがとうございます。今日の一日もこの御言葉を黙想しつつ過ごすことができますように、御言葉が私たちの血となり肉となりますようにお祈りします。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。